昨日何聞いたは、音楽ジャーナリストの柴智則さんのアイデアを拝借し、DJ の次元とドルペンギン社のポップが毎週最近聴いている音楽を紹介し、一緒に音楽を聴いて、その曲にまつわることやそうでもないことをゆるくお話しするポッドキャストです。というわけで、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日なんかめっちゃ棒読みになってしまった気がして大丈夫ですかね。
大丈夫じゃないでしょうか。なんかね、前回調子悪かったですよね、はい、ちょっと。
なんかちょっとね、調子悪かったですね。
だいぶ噛んでるなって編集しながら思って。
ああ、ですよね。恥ずかしかった。
珍しいなと思っちゃいましたね。
ああ、本当です、うん、あ。結構私、滑舌は良くないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
まあ僕もよく、めっちゃ悪いってよく言われますけどね。
そうですか。なんだろう、うん、多分次元さんは声質で全部カバーできてると思うので。
いや、そうではないと思いますよ。何言ってるかわからないって言われますもん。
そんなことない、大丈夫。
そうですね。なんか最近声褒められること多くて嬉しいんですよね。
うん、いや、ようやくですよ。いや、ずっと次元さんの声はいい声ですよ。
なんかね、うん、昔結構ボソボソ話してることが多かったんで、もっと今よりも、はいはい、あと、なんかな、喋るときに結構緊張じゃないですけど、
はいはい、
なんかちょっと上がっちゃってるとこがあって、
はいはいはいはい、
ちょっと上ずった声を昔よく出してたんで、
うん、
だからなんか、その時は何も言われてなかったんですけど、なんか最近褒められて嬉しいなって思ってますね。
うん、うんうん、いいですね。どんどん褒められましょう。
そうですね。ユミはラジオパーソナリティですよ。うん
あ、でもそうですね、ラジオパーソナリティ、あの奈良にもなんか FM 奈良みたいなのがあって、商店街の中に、はいはい、
うん、
あのラジオブース、公開ラジオブースみたいなのがあって、
いい、ね、
なんか見てる人はそれを見てるんですけど、収録中の様子を、
うんうん、
でもその奈良だから、なんかこう有名な人とか全然来ないし、
うん、
超ローカル番組みたいになってて。
ああ、なるほど。
なんか一時期はなんか枠すら変えてたみたいな。
ああ、確かにそういうのたまにありますよね。
ね、たまにあのローカルラジオだとあると思うんですけど、うんうん、なんかちょっと富を築いたら枠買ってやってみたいなと思ってて。
あ、でもなんか一回僕調べたことあるんですけど、
うんうんうん、
もうちょっと安くそのスタジオを借りて、うん、多分ネット番組とかになると思うんですけど、うんうん、そういうところで配信するみたいな、うんうん、なんかそういうサービスがあったような気がしてて、
うんうんうんうん、
なんかちょっとやってみたいなと思ってはいるんですけどね。
ねえ、だって私たちみたいな選曲のラジオってあんまりないじゃないですか。
まあそうですよね。
だからこう、なんか、なんだろう、リスナーの皆さんに幅広く新鮮な音楽を届けるっていう点では、なんか、なんかすごいおこがましいこと言ってますけど。
でもまあ、うん、本当に、まあ、ゲストの皆さんとか、そういう人たちのおかげではありますけど、うん、なんか紹介した曲すべてにおいて、うんうん、あ、本当にいい曲を紹介してきているなっていう、そういう自負は我々ありますよね、なんか、ね。
そうですね、そういう自負があるので、うん、なんかやってみたいっていう意欲は出ますよね。
そうですね、もっと楽しくなりそうでいいじゃないですか。
ね、そうですね、ちょっとした目標を持って持ちつつ、うん、これもやりつつ、
ね、そうですね、
はい。
なんか
というわけで、はいはいはい、
あ、まあでもいいか、
何言いましょう言いましょう、言っちゃえ。
ごめんなさい、なんか普通に最近あった話なんですけど、
は
い、
おー、何ですか。
人からに久しぶりに行ってきたんですよ。
あ、行ったんですか、ついに。
そうですね、一昨日ぐらいに行ってきたんですけど。
はいはい。
もう自分の中ではもう心は歌い手ですよ。
ほうほうほうほう。
もうどんなね、美声でね、まあ、ポカロとか歌ってやろうかとはね、そんな気持ちで行ったんですけど。
はいはい。
いや、マジで声出なくなっててびっくりしました。まあ、昔から本当に高い声が一瞬でも入ると歌えないっていう人間なんですけど。
うんうん。
なんかさらに歌えなくなっててびっくりしましたね、本当に。
ああ、でもなんか最近、
うん、
そのカラオケの機能で自分の声を高くしたりとか、
うん、あ、なんか
低くしたりっていう、なんか音声出力を、
うんうん、
なんかサービスがあるから、
うん、
こう、音程さえ取れてればうまく歌えるみたいな、再現できるみたいな。
なるほど。ちょっと試してみたかったかもしれんな。うん、なんか、マジ、とりあえず1時間で入って、
はいはい。
最初3曲ぐらい歌って、あまりにも歌えなくて、30分で出ましたもんね、はいはい、僕。
え、もったいな。
一応なんか、 丸の内サディスティックと、
うん、あ、そう、歌うんだ。
あと、安全地帯の、はい、ワインレッドの心か。
ああ、はいはい。
昔はワインレッドの心めっちゃよく歌えてたんですよ、僕。
うん、うん、うん。
でも、本当歌えなくなった。びっくりした。なんか、
へえ。
声っていうか、なんだろう、うん、肺活量落ちてんのかな。
ああ。
うん、ちょっと悲しかったなという出来事でしたね。
はいはいはいはいはい。
言い忘れましたけど、はい、今回は。
何です？はい。
二人の会というところで。
そうです。お気づきの皆さんもいる、お気づきの皆さんがいるって変ですね。気づいてる人もいるかもしれませんけど。
うん。
今回は第2回アイドル会です。イェーイ。
イェーイ。
ね、しかも次元さんがね、やりましょうって言ってくださって、
そうですね、ポップさんがお茶の馬のことを語りたくて仕方がないっていう顔をしていたので、はい、顔は見えてないですけど最近
全然顔合わせて会話はしてないですけど、
そうですね、
なんでしょうね、私が逐一報告とかするからなので、まあ、私がもうずっと推してるアイドルグループのお茶の馬を話すことを前提に今回は進めていこうと思っています。
うん、はい。いや、はい、本当にね、もうこの回でね、お茶の馬の魅力っていうのをね、存分に語っていただいて、もうファンをどんどんどんどん増やしていって、
はい。
来年あたりは多分、こちらに出るんじゃないですかね。
こちら、いや、そんなん出たら私遠征しますよ。
こちらです、やってみたいな。
ねえ、いやほん、そう、なんで、今回、お茶の馬のプレゼンテーションをできるかっていうと、うん、ようやく、ついに、先日7月13日に、お茶の馬が、ようやくメジャーデビューを果たしたんですね。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。レベル名は、ゼティーマだったかな。うん、で、ハロープロジェクトはメジャーデビューをするときになると、ハチャマっていうレベルとデチマっていうレベル2つあって、
ああ、2つあるんですね。
そうですね。そのどちらかからデビューするんですけど、確かデチマが、確か流通元がソニーで、ハチャマがポニーキャニオンなんですよ。うんうんうん、まあ、それによって、なんだろう、特典会の流通元が、なんか会社が違ったりもしたりとかして、なんか特殊服もまああったりなかったりなんですけど、はい、
2つに分けてる理由って気になりますけど、まあでもか、
なんでしょうね、よくわかりません、まあ、でなんかどっちか選ぶっていうなんかね、状況も不思議でたまらないところはありますけど
そうですね、はい、何かあるんだろうというところで、まあ、
はい、
前回のね、アイドル会を聞いていただいた方は、まあ、わかるかなとは思ってはいるんですけど、まあ、今回 YouTube 同時視聴みたいな形で進みさせていただきますので、
はいはい、
皆さんもね、ぜひね、YouTube とかね、まあ、聞きながらっていうか、まあ、一緒に同時視聴をしていただいてね、聞いていただきたいなと思っています。はい、多分そうしないと、マジで何やってるかわかんないと思うので、はい。
もうそうですね。何にもついていけないと思うので。
そうですね。二人の強制だけが聞こえるっていう。
はい、そうですね。
そうですね。
まあ、私も、こう、なんでしょう。お茶の馬って何ぞや、ハロプロとは何ぞや、みたいなところを分かりやすく説明する必要もあると思うので。
はい。
なるべく頑張りますって感じで。
はい。期待しております。
はい。はい、頑張ります、うん。紹介しない方は紹介しない方で、アイドルの曲じゃない曲を1曲紹介するっていうのもあるんですよね。その程度で1曲次元さんないし私が紹介するっていうのがあるので、うん、皆さん最後までお聞きください。お願いします。
聞きください。よろしくお願いいたします。
はい、はい、というわけでお茶の間の紹介次入ります。
はい、
というわけで満を持して私ポップから私がもう一番に応援しているハロープロジェクトで、7月13日に CD デビューを果たしたお茶の馬についてまず紹介しようと思います。
はい。
ですね、始まること、2019年だったかな。実は、そのハロプロ研修生内で5人選抜があって、研修生ユニットっていうのが組まれたんですね。
うん、
その中にいたのが、米村きららさんと、石栗かなみさんと、久保田ななみさんと、斎藤まどかさんと、あともう一人もう辞めちゃってるんですけど、金光るるさんっていう方がいらっしゃって。
しかし2019年ですか。
そうですね、19年に、 あ、19年、2020年だ、どっちか忘れちゃったんですけど、でもそれくらいですね。
多分でもこの年代の2年、3年ってだいぶ大きいと思うんで、はい、本当待望っていう感じですね。そうですね。
超待望ですよ。あ、大きい声出しちゃった。超待望です。はい。で、その5人ないし4人で活動してきてて、もうほぼ、なんだろう、ハロープロジェクトのコンサートとか、
うん、
その外のアイドルフェスとか、
うん、
でも、その時だけもうすでに1曲を持ってて、研修生ユニットとして、
うんうんうん、
ミステイクっていう曲があるんですけど、
うんうん、
それをひたすら披露しまくるっていう日々が続いて、で、しかもこう、デビューするかどうかは拡張できないみたいな状態で温存されてたんですよ。やばいでしょ。
やばいね。
やばいでしょ。もう本当に不安でしかない。もうなんかもうその頃から事務所とは思ってたんですけど。で、まあ、活動を続けていって、2021年の7月に4人メンバーが加わることになりまして、
うん、
そこに、広本瑠璃さんと、中山夏目さんと、西崎美久さんと、
うん
まあ、私の推しである北原桃さんの加入が決定しました。
うんうん、
で、その前に、2021年の3月ぐらいに、その新グループを作って、
うん、
で、なんか、年内になんかそのデビューの動きを作りますみたいなことがアナウンスされて、その中に決定ユニットの4人が入ることが決定しましたっていうのもあって、そこでようやく、その、うん、ずっと研修生ユニットとして活動していた、あの、4人が安心するような状態になったっていう。
いやー、本当にそこの安心感やばくないっすか？
やばいし、いや、そこでようやく安心させるっていうのに相変わらず腹は立つんですけど、でもよかったでーって感じで、で、しかもこう、そのうちの米村きららさんと石栗かなみさんはもう2017年ぐらいかな、
うん、
16年か17年ぐらいからもう研修生活動は始めてて、それでようやったからもう 4年越しにようやく、
うん、
なんだろう、なんかデビューが確約されるっていう状態になったんですよね。
いや、2016年からでデビューした2022年ですもんね。
もう、みたいな。
だって中学生が大学生になっちゃうぐらいの年代なんですもんね。
そうなんですよ。米村キラーさんは小学生、
うん、
小11歳の時に入って、で、高校何年だ ?1 年、2年ぐらいの時にようやくデビューが決まるっていう感じですから。
いやー、これはもう本人も不安だっただろうし。
そうですよ。だし、その米村キララさんとその日上かなみさんって、東京出身っていうわけじゃないんですよ。米村キララさんは、あの、愛知県出身だし、石栗かなみさんは、ハロプロ研修生の中でも、研修生北海道っていうのがあって、北海道組として活動してたんですね。
おぉ、なるほど。
その中でもう本当に最後の最後一人残ったメンバーだったみたいな感じで。中でなんかもう他にもうすぐデビューしちゃった子とかもいるし、辞めちゃったメンバーもいる中でずっと続けてくれたっていうのがあるから、
うんうん、
もうずっと不安と隣り合わせで生活してた感が半端ないというか、
うん、そうですね。やっぱこう、うん、まあアイドルってそのまあ若い年代の人たちを扱うっていうのがどうしてもそうなっちゃうんで、まあそうなった場合は、うんうんうん、手だけ不安を抱かせないようにっていうか、まあそういうケアっていうのはやってほしいですよね、うんうん、どの事務所も。
マジでそうなんですよね。うん、まあだから、こう、今思えばこれってケアだったのかなっていう要素が一つか二つあって、
うん、
で、米村キララさんに対しては、その研修生のイベントが絶対名古屋であったんですよ。
うん、
それで、あの、米村キララさんのそのデビューが近づいて、それはなくなったんですけど、
うん、
結局。亡くなって、で、石森かなみさんに関しては、あの、北海道に住んでて、で、うん、あの、ハロープロジェクト、モーニング娘。のメンバーって、北海道出身がもう一期からいて、あの、飯田香織さんとか安倍夏実さんとかそうなんですけど、そう、なんかその流れでずっとなんか北海道出身の人は結構大切にしてる印象があって、で、ラジオ番組を北海道で持ってて、ずっと。
うんうん、
それを、そのパーソナリティを、あの、ここ近年、今もずっとやってるんですけど、石栗かなみさんに任せたりとかしてて。
う
ん、
ああ、なるほど。まあ、そういう仕事があるなら確かに、だいぶいいですね。
そう、そうなんですよね。それがあったから良かったなとは 思うんですけど。で、あとの二人の久保田奈々美さんと斉藤まどかさんは比較的、あの、米村キラーさんとか石栗かなみさんに比べては、後に入ってるメンバーではあるんですけど、一緒にその研修生ユニットとして活動してたから、もう不安は共有しまくってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
だし、斉藤まどかさんに関しては、2022年7月の時点で今19歳なんですよね。だから、そのもう大学にも通ってると公言はしてるし、
おお、なるほど。
そのデビューする前にその大学進学するか、そのアイドル一本で行くかとか、なんかいろいろ葛藤はあったはずなんですよね。久保田奈々美さんも同様に、こう、なんか進学についてどうしたらいいかとか、もうこのままデビューできないんだったらもう研修生自体やめて別の活動しようかなとか絶対考えてたと思うから、もう、その中で、ようやく2022年にデビューができたっていう流れがありますね。う
ん、なるほど。
はい。
ちなみにですけど、パッと見てて、はい、まあ、斉藤まどかさん、はい、広本瑠璃さん、石黒かなみさん、はい、米村キラーさん、久保田奈々美さん、田代すみれさん、はい、中山夏目さん、石崎美津さん、はい、北川萌さん、水六さん、全員なんかアイドルっていう名前をしてるのって何でしょうね。
何でしょうね。
これ本名ですよ、ね、多分。
あ、ていうかそう、ハロプロは基本本名ですね。
ですよね。みんなびっくりするほどアイドルっぽい名前をしてるんですよね。
うん、あ、そうなんですよ。なんかうまいことそこら辺は選定してるみたいですね。
なるほど。
なんか、なんならそのメンバーの中で、アイドル名を作って、ローカルアイドルとして活動してた子も何人かいたりとか。
うん、あ、なるほど。
そうなんですよね。不思議なもんで。で、あ、そう、あと言い忘れたんですけど、2021年の12月に一般加入で田代すみれさんと筒井ろ子さんが加入して、10人でお茶の間として活動するっていうのが発表されました。
いやー、いいですね。筒井ろ子さんは佐賀県生まれの佐賀の星ですから、東京出身です
よ。そうですよ。そうですよ。ハロプロでも初めての佐賀県出身のアイドルなので。
いや、嬉しいですね。なかなか佐賀からはスターが生まれないので。
そう、じゃあ、そうか、そうですよね。そんなわけで、今回、あの、ま、いろいろね、喋りたいことはあるんですけどね、話し出したらマジでキリがないし、この、何ですか、約1時間とか、それぐらいの時間に収まるなんて到底思えないので、たい方はもうなんか、個人的にこう、私のツイッターを見てくださったりとか、なんか、ブログもこう、10人でデビューするって決まって、年末に一本ブログを書いたものがあるので、そこを読んでもらったりすると助かるかなとは思ってます。
あ、マジですか？そのブログあるんですか？ちょっとそれ見たいな。
あ、あります、あります。共有しますね。なんかこう、10人が揃ってのなんか自分の印象とか、なんかこういう風に進んだら、なんか、面白いとかなみたいな書簡を勝手に書いてるっていう偉そうなブログなんですけど。
いや、一番それね、俺やりたかった。アイスワンの時。
やりたかった？あ、そうなんですか。そう、こう、自分の中でもこう、なんかデビュー前から応援するアイドルグループがいるっていうのが初めての状態だったので、こう思い入れもだいぶ強いというか、なんならこう、自分の中で初めて推しっていう概念ができたのが北原桃さんだったんですよ。こう、そういった意味ではその特別な感情を抱いてたりとか、そうそう、なんか大事にしなきゃいけない存在だなと思ってるので、この1時間に収まるわけはないのでブログを参照してください。あと私のツイッターとかインスタグラムとか、はい、私、そのバンド活動もしてたし、応援するとしたら、こう、インディーズのバンド、海外、日本問わずだったので、その元々、アイドル、K-POP とか、そういうアイドルを応援をしながら、そのインディーズの、そのバンドの、なんか、いろんな思いを共有してる友達から、本当に、その、ポップちゃんが、こう、アイドルにハマるか、ここまでハマるなんて思ってなかったし、不思議な状態だ、みたいなこと言われることが本当多くて。そう、自分でも本当に不思議な状態なんです。というわけでもう、な多分、これだけで15分くらい喋ってるから、とりあえず、あの、ミュージックビデオを見ましょう。
はい、了解です。は
い、すいません。なんかマジでワンマン経営感があるというか。
すいません。まあ熱意は本当に伝わったと思いますよ。と、はい、いうか、僕も改めてメンバーのプロフィールを今見てるんですけど。
はい、ああ、ありがとうございます。
プラスブログでもっと覚えられそうで、ちょっと嬉しいですよ、今僕は。
覚えられそうで嬉しい。いや、これ、次元さんもお茶の間現場に今後いる可能性が。
いやー、もうそれはあると思いますよ、全然。
マジっすか？もうなんかガンガン誘います。誘うなって感じですけど。住んでる場所も違うのにっていう。
確かに、だいぶ離れちゃいましたからね。
そうですね。そうそうそう。まあまあ、でも私がね、その、関東に行く機会が、なんか増えそうな感じもあるので、
うんうん、
その、なんかその時に一緒にね、なんか行ったりとかして。
そうですね、絶対一回は行きましょうよ。どっかのタイミング。
ああ、本当です、うん。そうか、そうですね。うん、行きましょう。なんか、セカンドシングルとか、そういうタイミングで行けたら、うん、多分ちょうどよくって。っていうのが、その、ライブイベントだと、まずその、ファンクラブ選考があるので、
ああ、なるほど。
そこでもうキャパが8割9割埋まっちゃうんですよ。
ああ、でもそうでしょうね。確かに。
そうそうそう。で、一般発売を待つにしても、そこのファンクラブ選考で落ちた人が取りに行くっていうのがほとんどのパターンだと思うから、こう、なんだろう。本当にライトなファンの人が、こうなんかライブを見に行く機会って、狭まってるなっていうのは、なんか感じてはいて、まあもちろんそのコロナ禍になって、キャパが半分になったりとか、半分の2になったりとかっていう影響もあるんですけど、お茶の間のこう、なんか人気ぶりを見てると、なんかそれがなんかずっと続きそうな感じもあるので、あの、それだったら、こうなんか CD をなんか1枚買って、なんかこう全員のお見送り会があってなおかつミニライブで5、6曲やってくれるのでそれを見た方が絶対いいよなと思うので、
う
ん、はい、
そうですね、
私もこう、はい、アンジュルムを知るきっかけになったのが、
うん、
そのなんかリリースイベントのミニライブだったので、
ああ、なるほど、
はい、その方がいいかなって勝手に思ってはいるしこんなところで次元さんに対する展望を語るなっていう感じなんですけど
でもまあファンで8割埋まるっていうのは本当にすごいと思いますし、はい、まあ今日僕もライブ映像を見てたんですけど、はい、熱量がとてつもなかったんで、
う
ん
う
ん、ま
あ、そうですね、
そうですね、ちょっとびっくりしちゃって、
そうですね、そう、ハロプロのオタクって本当に振りコピが上手だし、
確かに
マジであの用意周到っていうか、うんうん、ペンラは絶対持ってくし、なんか、うん、なんだろう、面からは事前に絶対把握してるし、うん、みたいな。なんか、その推しの挨拶になったりとか、うん、なんか、ソロパートになったら、推してるオタクは、なんかその野外のライブとかだとジャンプするとか、あるんです。
そうでしたね、確かに。
そうそうそう。急にジャンプしだすので、なんかそれを、俗にマサイ族とか言ったりしてるんですけど。マサイか、マサイって言ったりしてるんですけど。
なるほど、いい例えかもしれない、
はい、まあそれがなんかコンサート会場でも昔はなんか起きてたけど、うん、後ろで見てる人の迷惑になったりとか、うんうん、そういうのが発生したりしてジャンプ禁止にはなったんですけど。
なるほど、
はい、ジャンプ禁止ってなんだよって感じですけど
ジャンプ禁止
ジャンプ禁止受ける、はい、というわけで、ザ・ノーマのミュージックビデオを見ましょう。もうすいません。話がされまくって。で、今回紹介するミュージックビデオは、今回、あの、両 A 面でデビューシングルを飾ってはいるんですけど、
うんうん、
恋のクラウチングスタートっていう曲と、お祭りデビューだぜっていう曲があるんですけど、
うん、
お祭りデビューだぜの方を紹介したいと思います。
うん、了解です。
はい。はい。
じゃあ、はい。
それで、次行きましょう。すいません。喋りすぎた。はい、というわけで皆さんも YouTube でお茶の間お祭りデビューだぜで、あの、検索をしていただいて、あのミュージックビデオを見れる状態にしていただければと思います。
はい、お願いします。
はい、そろそろできましたかね。3秒しか経ってないよって感じなんですけど、はい、用意していただいている前提でもう進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
よろしいです、
よろしいです。なんかよろしいです。なんかそう、よろしいですって言ってた数学の先生がいたなと思って、高校の時に。はい、よろしいですって言ってる、なんか大分出身の先生がいましたね、数学の。
まあまあ近い。
まあそう、そうですね。ミゲンさんと近い。はい。はい、というわけで、そろそろ再生ボタンを押したいと思います。
はい、お願いします。
はい。3、2、1、スタートアイドルのミュージックビデオを見てるのに誰だこのおじさんって思うかもしれませんが、
確かに、
あの、シャランキューの誠さんですね。 で、もう一人、女の子いると思うんですけど、その子はハロプロ研修生のことを花さんですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、その説明は後ほどしようと思います。なんでいるんだっていう、あ、始まった。
この衣装好き。
いやー、ありがとうございます。私も大好きです。はるぜ。めいや、おゆや。ここの振り付けすごいなって思うんですけどね。
ああ、確かに。
めちゃめちゃ忙しいじゃないですか。
めっちゃ忙しいですね、この辺。
そうそうそう。なんならこの曲本当に大変で、最初、ステイ、ステイとか言ってたじゃないですか。
うんうんうん。
あそこも、ライブ中では歌って A メロに入るんですよね。
さっきのパート好きなんですよね、僕。
あ、本当です？
声がいい。
うんうん。日本の心。いやいや、さあさあ。ああ、もうすいません。ああ、かわいいな。
いや、衣装めっちゃいいな。おしゃれなんだよな、なんか。
ああ、ありがとうございます。そう、なんか。なんか、いろんなところから探してきて、布を、
うんうん。
布とか元になるような服を探してきて、それをハッピー風にしてるみたいですね。
ですよね、なんか、
うん。
ハッピーはハッピーだけど、なんか柄はもの、うん、なんか最近のおしゃれって感じがする。
そうそう、そうなんですよ。ヨネキラー、すごい。うおー。もいや本当にカットいっぱいあってありがたいな。いやー、まどっぴ。
あ、今のが斉藤さんか。
斉藤さんです。そうです。いや、花子パート来た。あー、かわいい。めっちゃ美味しいよ。うん、日本の心。あー、ルリルリ。ラッセラッセラッセラ。この、うんとく。チェーラス。ふふ。パンパン。あー、どっこいしょ。おー、久保田奈美さん、本日誕生日です。おめでとう。
あ、おめでとうございます。
18歳になりました。
ハリーポッターと一緒誕生日。
あ、そうなんですね。へぇ。はーう。せらせらせ。あ、ここの煽りは斉藤まどかさんです。
あ、なるほど。
いやー、あー、石栗さん、かわいいなー。あー、かわいいなー。あー、ロコちゃんは、あー、いろいろ、あー、忙しい。わー、みくみく、あー、ナチューは、あー、すみれ、あー、あすみれ。
ロコちゃんのハッピーの色、何ですか？
え、ロコちゃんの色ですか？
色、青。青かな？
あ、そう、ロイヤルブルーですね。
なるほど、なるほど。
はい。へー、ミクかわいいよ。こんな心。そう、なんか、今回エキストラがいるんですけど。
うんうんうん。
なんか、いや、まあ、これ後で喋ろう。ハロータあるあるだと思うので。あー、どっこでしょ。
白黒のハッピーめっちゃかっこいい。あ、黒もいいな。
うんうん。あー、ここすごい。ここのユニゾン本当にすごい。せい、せい、せい、あ、それ。せい。せい。あ、いいや。ぺぺ。あ、終わったー。もうリリースされました。
いやー、ついに念願のリリース。いいですね。
いや、念願ですよ、本当に。ありがとうございます。 うちに CD が大量にあるので、開封済みでもよければ、欲しい人はぜひ、私にリプライくださいって感じなんです
けど。もう単純に良かったっていうのがありますね。はい、なんか、曲も良かったですし、はい、衣装好きですし、みんな本当可愛いし、
う
んうん、歌い方もみんな特徴あっていいし、はい、
そうですね。
だから、はい、純粋にいいなと思いましたね、本当に。
いやあ、ありがとうございます。なんかね、そう、曲自体もなんか超日本って感じじゃないですか。
そうですね、
こんなに、こうなんか日本のアイドル界でも、その K-POP っぽさがなんかはびこるようになってるにもかかわらず、うん、和を貫き通すというか。
いや、でもこれじゃないとねっていうのは確かにありますね。
そうそう、そうなんですよね。うん、いや、すごいいいデビュー曲をもらえたなぁとは勝手に思ってますね。なんか、
聞き
馴染みもあるし、
う
ん、やっぱり衣装がいいっていうのはやっぱりいいですよね。
うん、本当にいいと思う、あの衣装かっこいい。
うん、ねそう、なんかちゃんとメンバーカラーになってるし、うん、そうそう、なんか、その、各、その、ハロプロのアイドルグループの曲で、
うんうん、
メンバーカラーの衣装っていうのは、まあ、いくつかあったりはするんですけど、
うんうん、
この中でも、やっぱりお祭りデビューだぜの衣装は良かったなって思ってて。
そうですね。
そうそうそう。
あと、僕は、その、恋のクラッチングスタートは今日聞いてたんですけど、
はいはい、あ、ありがとうございます。はい。
これもめちゃくちゃいい曲。本当にいい曲。
やったー。ありがとうございます。そうそう。そうなんですよね。実は私、このお祭りデビューだぜをライブで初披露した時に会場にいたんですよ。うん、っていうのが、ハロプロ研修生発表会、私が3ヶ月に1回行ってるって多分、このポップ的に言ってるとは思うんですけど、
うん、
その時になんか急遽初披露になって偶然見えたんです。そうですね。で、この衣装も初めて、で見れて、
え、この衣装でやったんですか？
そうなんですよ。
最高じゃん。
でかくないですか？最高なんですよ。しかもその時ちょうど前から2列目で見れてて、実は
マジやば。
ケトーンがむちゃくちゃ良かったっていうその時だね。もう間近で見て、でなんかその1週間前ぐらいにローカルのラジオ番組でフルで流すっていうのがあったんですよ。
おお、なるほど。
それで、まあ、あらかじめ予習はしてて、
うんうんうん、
で、なんか、このパートは誰が歌ってるんだろうとか、最後の、その、ユニゾンの部分は誰が決めてるんだろうとか、いろいろ、なんか、憶測しながら言ってたから、余計にこう、なんか、衝撃がでかくって、
うん、
どこを歌わないでずっと踊ってるとか、なんか、そういうのを予想してたから、余計になんかこう、お茶の間の10人が、こんなにパフォーマンスで、なんかここまで頑張ってやってるっていうのが余計に感動しちゃって、もう常に歌って踊ってるじゃないですか。
あ、そうですね。
せいせいとか言いながら、うん、そうそうそう。で、せいせい言いながら踊ってるし、で、A メロ入って B メロ入ってサビ歌って、
うん、
で、なんかすごい感動したんですよね。
なんか、ポップさんが、うん、死ぬ前に書く自叙伝とかにそのことが絶対書かれますよね、
はい、え、本当
こう死ぬ前の自叙伝記みたいな
自叙伝か、そうです。いやーいやーいや、そんな私書く権利なんてあるかなって思ってますけど一応オタクだし、アイドルはみんなのものだと思ってるので次は一箇所一箇所を詳しく見ていくっていうのをやるんですよね。
うん、そうですね、
はい。やりましょうか。
やりましょう。
本当にずっと喋っちゃうから。
はい。そうですね。じゃあ一旦パートを切ります。
はい。ありがとうございます。というわけで、一通りお茶の間のお祭りデビューだぜのミュージックビデオをご覧いただいたと思うので、うん、私が個人的にお気に入りというか、うん、どうしても引っかかるみたいなところで止めてなんかコメントをしていこうかなと思っています。
本当はね、多分もう 0.1 秒に1回ずつ止めたいって思ってると思いますけど、それを頑張って厳選していただけるんで、本当に皆さん感謝した方がいいですよ。
いや、頑張りますね。頑張ります。ちょっと、なんだろう、ハロプロ研修生のことも少し知ってもらいたいなと思うところもあるので。
うん、ぜひ。
はい、はい、頑張ります。というわけで、スタートしたいと思います。準備はよろしいでしょうか？
OK です。
はい。それでは、3、2、1、スタート。出た。まこと出た。シャランキューのまこと。 はい。あ、ストップします。
ストップ。
9秒。9秒。で、ストップしました。右側に映っているのが、まあ、シャランキュー誠さん。
ああ。
はい。で、左側にいらっしゃるのが、ハロプロ研修生の後藤花さんです。
うんうん、
で、この後藤花さんなんですけど、
はいはい、
今年の3月に、ハロプロ研修生に加入してるんですよ。
あ、3月に入ったばっかなんですね。
あ、入ったばっかりの子が、うん、なんてお茶の間のお祭りデビューだぜのミュージックビデオに出てるんだっていう、不思議さ。
で、他にも研修生の方っていらっしゃるんですよね、多分。
あ、います、います。何人もいます。うん、けど、なんでこんな3月に入ったばっかりなのに、お茶の間のミュージックビデオに出てるんだっていう謎。そして、この後藤花さん、オハスタ、テレ東の朝や番組やってる、オハスタの、オハガール研修生に加入しています。それが、ハロプロ研修生に入ってからすぐ入ってて、えって感じじゃないですか。
オハスタがまだやってるっていうことにびっくりしてるんですけど、僕今。
ああ、そう、やってます、やってます。
知らんかった。
ジャイアンの声の人とか出てますね。
ああ、
気になる。名前忘れちゃった。あ、そうそう。そうそうそう。出てますね。で、その、後藤花さんは、声めちゃくちゃいいんですよ。
うんうんうん。
で、顔立ちも、なんていうか、岡本津のレイジ君の奥さん、ウッタ・サミさんっぽさもあって、すごいお綺麗な方ではあるんですけど、中学2年生の子だから2008年生まれかな。
おぉ、すげえ。
やばい、いえなんですけど、そう、だけど、リズム感が全くないっていう。
おぉ、珍しい方だ。
そうそうですね。だからこう、毎年 5月とかその辺に、年に1回、ハロプロ研修生実力診断テストっていうのがあって、ここでハロプロ研修生が1曲選んでパフォーマンスするっていうのがあるんですよ、ワンハーフ。
はいはいはい。
ワンハーフどころじゃないか、ワンコーラス。うん、ここで、後藤花さん、モーニング娘。のここにいるぜっていう曲を披露したんですけど。
ありましたね。
もう本当にリズム感がなくて走ってるんですよ。そうそうそう。だけど堂々と披露するっていう、度胸を発揮してて、
いいね、
器がでかいんですよね、なんか。すごい、ずっとに。
でかいだから、
ね、そうそうそうそう。
多分すぐにどうにかなると思いますしね。
そう、そうなんですよね。だからちょっと楽しみな方ではありますね。うんうん、まあ、もちろん、その他にハロプロ研修生、今8人とか9人とかいるんですけど、うんうん、素晴らしい方いっぱいいるので、ぜひテレ東で月曜の深夜12時半にやってる0時半かな。ハロドリっていう番組があるので、ぜひ見てほしいなって思います。TVer でも配信があるので。
おー、ぜひ皆さん見てください。
見てください。というわけで、9秒から進むぞ。すいません。はい。はい。3、2、1、スタート。ハードこい、せい、せい、せい、あ、それ、せい、どこで止めたらいいんだ、これ、うおー。あ、ストップ。
はい。
30秒、6秒で。
まあ、ここ
ちょうど、押しの木原。はい、すいません。北原萌さんのところで止めてしまったんですけど、
うんうん、
皆さん、字幕が出てる状態で見てらっしゃいますかね。見てると嬉しいんですけど、まあ、多分、デフォルトで再生すると多分字幕は出てると思うので。
うんうん、
まあ、これが、A メロの一番の歌詞なんですけど、
うんうん、
先祖代々から始まる歌って想像ないじゃないですか。
先
祖代々みたいな。
なかなかないですね、先祖代々を。
なかなかないでしょう。演歌でもないだろうって思って。もうそこが面白くてただ止めたんですけど。しかも、受け継がれる宝があるぜって、って言うみたいな。
マジでお祭りの歌詞だもんな。
ねえ、そうな、お祭りなんですよ。そこが、ね、すごい好きで、どうしても止めたくて止めました。で、今、ちなみに北原桃さんのところであえて止めてはいるんですけど、
うんうん、
次元さんには報告したし、ツイッターでも見てる方がいらっしゃるかもしれないんですけど、この北原桃さんのこのハッピとか、なんだろう、あばらが出てる衣装とか、うん、サッセルのイヤリングとか、
うんうん、
すごい魅力を感じてしまいまして、うん、私も衣装コスプレをしてしまいました。
いやあの写真は気合入ってましたね。
いや自分でもなんかこんなことをするようになるなんて思ってなかったですからね。なんかこう応援してる人をずっと応援してて、なんか自分もああなりたいみたいな感情に、うんうんなるっていうのは少なからずこうあるとは思うんですけど、衣装コスをするっていう到達点になるとはね、自分でも思ってなかったですね、この32歳になってね。
一つの金字塔をね打ち立てたわけですよ、32で
金字塔を受ける。そうですね、
でも似合ってましたよ、すごい。
あ、本当ですか、うん、そう、あ、なんかそのあばらお腹周りを出すから、こうある程度引き締まってないといけないなと思って、寝る前に腹筋とか頑張ったんですよ、うん、今もやってますけど。
お、いいじゃないですか。
お、
バッキバキの腹筋になってください。
なりたいですね、なれるもんなら。そんなわけでどうでもいい話をしてしまったので、36秒からまたスタートします。3、2、1、スタート。ブーブー、そうか、あー、スミリー、じゃあ格別、あ、かわいい。
醤油や味噌や。
醤油や味噌は今のようで、
そう、この辺の感じ、はい、ハロプロ感すげえ合っていい。
あ、そうですね。
あ、でここは好き好きパート、
あ止めよう、1分10秒で止めちゃったんですけど、うんうん、すいません、止めましたが1分8にします、
うん、
今中山夏目さん、
うんうん、
石川県出身の中山夏目さんが映ってると思うんですけど、この方もまあ先日誕生日を迎えまして、本当数日前なんで、7月20日に迎えたんですけど、
本当数日前だ、
宣伝があるので言わせてください。
はい、
お茶の間で初めて写真集決定しました。
おお、
はい、9月ぐらいに発売です、中山つめさんの。
すぐですね、
めっちゃすぐですよ。こんなこと、あのハロプロのメンバーで今まであったかなっていうぐらい、そのデビューアップすぐに、あの写真集の発売が決まってて、
うん、
デビュー前にもう撮影も終わってるっていう。
なるほど、
はい、個人的に中山夏目さんってすごい写真慣れしてるなっていう印象がとってもあって、あのブログを見ていただければわかるとは思うんですけど、
うん、
すごい自分の位置とその情景の選択がうまいし、ポージングもすごい上手、
うんうん、
だから傍から見ても、あ、この写真とってもいいねって感想を述べちゃうような、なんかこう一枚一枚作るのが上手な人だなっていう印象があって、
インスタも要チェックですね。
いやー、もう本当そうですよ、チェックしてほしいんですけど。でなおかつ中山夏目さんのなんか憧れの先輩の一人として、
うん、
モーニング娘。22の牧野まりあさんを挙げてるんですね、
うん、なるほど、
あのファイターズファンの方なんですけど、
ホームランボール取った人。
あ、そうそうそうそう、そうです。で、初恋の相手は新庄っていう。
みんな被ってるか。ビッグ
ボスが。そうなんですけどね。面白いんですけど。で、その、牧野まりあさんって、ハロプロの写真集王とも言われてて。うん、
おー、なるほど。
いっぱい、毎年レベルで写真集出してるような人なんですけど。うん、なんかその人をその中根夏目さんは憧れの先輩として挙げてて、
うん、
なんか牧野まりあさんみたいに写真集を早く作りたいみたいなことを公言してたので、うん、本当に良かったなって思ってます。
あ、じゃあ先祖代々受け継がれてきた写真の技術っていうのがここに生かされたみたいな。
めっちゃうまいこと言うじゃないですか、ありがとうございます。そうなんです。
なるほど。
なので、はい、9月ですね、ぜひ皆さん9月かな、はい、うん、ぜひなんか予約とかもしていただいて、なんか東京だと絶対その写真集のリリースイベントがありまして。
ああ、そうですよね、確かに。
そう、なんか一冊買ったらお話し会があるので、ぜひ次元さん、うん、おすすめしても仕方がないんですけど。はい、
ちょっと要検討で、
要検討でお願いします。
はい、
はい、というわけで1分8秒からスタートします。3、2、1、スタート。サピーをめっちゃかわいい。あー、ロコちゃん、かわい
い。いいですね。
いいね、いいな。いやいや、パンパン、ラッシュラッシュラッシュ。あ、ここのサビの部分の、あの、 ラッセラッセラッセラッパンパンのところはライブで必須ですね。
うん、見事で確かに確かに、ここは合わせるとこですね。
そうですね。パンパン。ああ、広本瑠璃さん。同じ広島県出身なので、漏れなく応援しちゃいますね。
いや、そうですね。
うん。そう、ここもね、歌ってるから本当偉いな。ああ。米村キララさん、圧倒的アイドル感。
確かに、この人めちゃくちゃアイドルですね、なんか。
そうですね。さあ、さあ、だけど。で、どこで止めたらいいんだろう。で、リバーズの、あ、ここのお茶の、まあで止めよう。はい、2分30秒ですね。
うんうんうん、
このオレンジの30秒と31秒の間かな。
うん、
メンバーカラーがオレンジの石栗かなみさん。
うんうんうん、
まあ、32秒でもいいか。はい。なんでここで止めたかっていうと、
うん、
単純に、今日実は、いいラインナップモールっていう、うん、ハロプロのグッズが売ってるオンラインショップがあるんですけど、
はいはいはい。
そこで、お茶の間のファンクラブイベントのグッズが届きまして、
うん、お
それで、コレクション生写真っていうのがあって、まあ、ランダムで20種類ぐらいあって、で、その中でランダムで1枚当たるっていうのがあるんですけど、で、その写真で当たってたのが石栗かなみさんだったんです、
ね。おー、良いですね。
ただそれだけなんですけど、はい。だからこのコレクション写真は FFKT で知り合った石栗かなみさんのお宅にありようかなって思ってます。
うん、テレビの出方は面白いですね。可愛いです、なんか。
はい。いやー、本当にそう、可愛いんですよ。実は、ハロプロのシングルって、通常版2枚とは、2枚っていうか、まあ、その、両 A 面シングルなんで、それぞれのジャケットと、さ、図書会限定版っていうのがあって、それは、ミュージックビデオのアナザーカットとか、あと、メイキング映像が収録されてる、ブルーレイが付いてるのを、なんか、初回限定版で出してて、で、あと、まあ、スペシャル版っていうのもあるんですけど、それは、マジの、なんか、それもブルーレイがついてて、アナザーカットがついてて、で、今回、初回限定版スペシャルは、すごいエモだったので、手に入るうちに買っては欲しいなとは思うんですけど、っていうのが、こう、なんか、今までの、お茶の、ま、それぞれのメンバーの歴史がわかるような動画がまとまってて、その中で、ぜひ見ていただきたいなと思います。私のブログ見るよりも、それを買って見る方が多分、すぐ理解が深まるのかななんて思ったりもしてます。
そうですね。今、止めてるじゃないですか。
はい。
この時の、この方の石栗さんですかね。
はい。
の表情が何とも言えなくて好きで、今。
そうですね。抜けないっていう表情をしてて。
なんか、デビューだし、常に笑顔でいるのかなと思ったら、そうではなくて、完全に、わらわかしに来てるところが。
ね、そう、そうなんですよね。そういうのも、なんか、そういうのが上手いのも石栗かなみさん。
なるほど。
で、ライブ中、石栗さんってもう本当に誰にも目を合わせてくれたりとか、
うん、
ファンサが一番すごい子、
なるほど、
誰に対してもすごい子でもあるし、
うん、
なのでカメラを見つけるのがめちゃめちゃうまいんですよ。絶対カメラ目線ができる人なんですよ。どこにカメラはあっても。
いや、確かに、もうそういう目をしてますね、今。
そうそう、その点でもすごい人だし、
うん、
あと、なんだろう、スキル面で言うと、ダンスがメンバーの中で一番シャカリキで私好きですね。
おー、なるほど。
シャカリキなところがあるっていうのが私好きですね。
あ、でもこの顔面白いな。好きだな、なんか。
いやー、いいですよね。はい。というわけで、進みましょう、次。はい。じゃあ、3、2、1、スタート。ありがとう。じゃあ、おいしいよ。ロー、みんなで、いや、やささと、ラスラスラス。もう、なんか、まんべんなく、こう、一人ずつ紹介したいと思いつつ、
うん、
難しくないですか？
全員は確かに結構難しいですよ。
むちゃむちゃ難しい。 し、あの、リゲンさんがルセラフィルムの時5人紹介してたと思うんですけど、
うんうん、
なんかそんな感じでなんか効率よくできないというか。
いや、5人が限界ですもん、あれは本当に。
いやー、かわいい。あー、この部分とか。いやー、いい。あー、難しいな。難しいよ。人数多いと難しいよ。
一人ゲーム持ってんですね。
うん。
あ、アイソレ入れるんだ。
あー、じゃあここで止めよう。はい。3分44秒です。
はい。
ここの部分って、いわゆるそのお茶の間の中で、一番新しく入ったメンバー、
うん、
まあ一般オーディションで合格してお茶の間に加入が決定した二人の部分なんですけど、
うん、
田代すみれさんと筒井ろこさ
ん
がソロでそれぞれ歌ってるところなんですけど、あの今までのそのハロプロの曲で、デビュー曲からこう比較的こう均等でソロパートがあるっていうのってなかなかなかったんですよね。
うんうんうん、
その中でもやっぱお茶の間の恋のクラウチングスタートでもお祭りデビューだぜでもそうなんですけど、
うん、
あでも恋のクラウチングスタートはそこまでかな、やっぱり研修生メンバーのソロが多いかなっていう印象があって、
うんうん、
お祭りデビューだぜの方が割と均等に歌わりがあるっていう印象なんですよね。
うんうん、
その中でちゃんとこうなんだろう、落ちサビ、
うん、
いわゆるのところでその新メンバー2人に任せるパートがあるっていうのはあのすごい激アツというか、
うん、
いいなって思ってます。
そうですね、僕はまあ東京の生まれなんで筒井ろこさんを応援してるとか気になってるんですけど、
はいはいはい、
なんかライブ見てて思ったんですけど、この子、
はい、
パフォーマンスめっちゃ堂々としてますよね。
そうなんですよ。筒井ろこさんって過去に何回も、うん、あのハロプロのメンバーオーディション受けてるんですよ。
あ、そうなんですね。
受けてるけど落ちてきてて、うん、
なるほど。
でなんかもうこれが最後だっていうタイミングで合格したメンバーだったんですよね。
うん、あ、なるほど。っていうことはもういろいろ自分の中で超えてきてるんでしょうね、多分。
そうですね。だしダンスも習ってたし、うん、なんだろう、そう、むしろなんか自分の良くないところはどこだろうみたいな感じで研究をしてたメンバーだったので。
なるほど。
そうだから仕上がりがやっぱり団地なんですよね。
なるほど。
そう。そう。だから加入して、ライブを見て、パフォーマンスで、この子押しますわっていうオタクも結構いますね。
おー、
うん。
そうですね。いや、2007年生まれってことは、今、うん、中学生。
中3ですね。
中3か。中3でこんな堂々と。うん、歌えるんだな、人間って。すごいな。
そうですね。しかも、この間、のハロドリでも、うん、公開されたんですけど、前、アンジュルムの紹介をした時に、ちょろっと話を出した、ワンプラスワンっていう、研修生のメンバーが、現役のハロプロメンバーとか、OG のハロプロメンバーと一緒に1対1でパフォーマンスをするっていう。
ああ、見ました、見ました。
はい。それで、なんか今、デビューしたてのメンバーが、その OG とか現役メンバーとパフォーマンスをするっていう回になってるんですけど、
うん、
それで、くつついろこさんが、
うん、
あの、モーニング娘。だった高橋愛さんと、
ああ、見ました。そうですよね。
あ、マジっすか、見たんです
よ。
あれ、すごいなと思って。
高橋愛さんとって思ってびっくりして、僕も。
ね、そうですよね。確かにちょっと筒井ろこさんの顔がこわってたりとかもしてましたけど、
うん、
それにしてもあそこまでその堂々とパフォーマンスができるって本当にすごいなって思ってます。
いや、本当そうですよね。だって憧れのレベルからしたら、うん、だ自分が中3ぐらいの時に、うん、それこそなんか、レッチーとかと、
うん、そうですよ。
歌みたいな感じですよね、多分。
そうですよ、そうですよ、うん。すごい状況ですね。
よ
う
期待だわ。
いや、もう本当に期待してください。一人だけピックアップしてもあれなんで、田代すみれさ
ん
についても言おうと思うんですけど、
う
ん、田代すみれさんは、レゲトンが好きな人なんですよ。
レゲトンが好き？
レゲトンが好きなんです。最高じゃないですか。
最高だけど。
そんなメンバーいたと思って、こう、なんかセンスのチョイスがとってもいいというか、
うん、
そう。まあまあ、見た目からしてももう誰がどう見たって美人の方ですよねっていう感じもあるんだけど、すべてのチョイスが素晴らしいっていう。
おー。
衣装があって、で、辰井朗子さんに比べたら、こう、なんかダンスを習ってたとか、歌を習ってたとか、そういうのはないようなんですけど、
うんうん、
センスがすべてこう、パフォーマンスに生かされてる感じがあったりとか。
なるほど。
なんか、それもそれでなんか別ベクトルですごいいいなって思ってます、私。
うん、確かに、うん。そうですね。そういうセンスがある人って、パフォーマンスっていうか、数に出ますからね。
そうなんですよね。で、憧れてる先輩は道重さゆみさんって言ってたんで、うん、
おお、なるほど、そこもセンスいいですね、なんか
そこもいいんですよね。だし、すごいガッツがあるようにも思うので、
うん、
もうこれからもどんどん頑張ってほしいなって思ってます。というわけで3分44秒から進みましょう。
はい、
3、2、1、スタート。わー、止めます。
うん、
3分56秒なんですけど、うん、まあ、これは何だろう、私だけが思ってるかもしれないんですけど、後ろにエキストラの方がいらっしゃるんですね。
あ、いますね。
で、あの、ハロドリを見ついてる方は、多分私だけと思うんですけど、なんかこの中に西口社長いたらどうしようみたいなこと思っちゃって、つい探してしまったっていう。
なるほど。社長出てくるんですか、はい、こういうところに結構。
社長っていうか、なんだろう、ハロプロのなんかイベントの一つで、
うん、
ハロプロメンバー一人が自分のことについてひたすら喋るイベントとかあるんですよ。
へえ、面白そう。
そうそう、ハロプロショップで。その司会進行を務めるのが、うん、まさかの社長なんですよ。なんでやねんって思うんですけど。なんで社長自身がやってるんだろうっていうところもあるんですけど。
うんうん、
割とそのハロプロにおいて、その西口社長って密接な位置にいるというか。
なるほど。
はい。で、なおかつ、その、今のお茶の間っていうか、まあ、その、まだ当時は研修生ユニットって呼ばれてましたけど、
うん、
米村けららさんに、石栗かなみさん、久保田奈美さん、斎藤まどかさん、4人に対するアナウンスも絶対西口社長の口から出てたし、その、広本瑠璃さん、
うん、
中山夏目さん、西崎美久さん、キャラモさんが編集生ユニットに加入が決定しましたっていうアナウンスをしたのも西口社長で、で、しかもその4人の場合はテレ東のスタジオに入って喜怒哀楽の表情をやりましょうみたいな企画が、編集生であって、実際も YouTube の動画でもあるんですけど、
なるほど。
その後にサプライズ発表で、スタジオにあって、モニターになんか3、2、1でパッてなんか西口社長の顔が映って発表があるっていうのがあって
社長スタートなんだ。
そうなんですよ。それでしかも西口社長の顔がなんかめっちゃくるみ割り人形みたいなっていうかちょっとロボット感があってめっちゃ面白かったんですよね。
面白社長じゃん。
めっちゃ面白社長で、しかも声がいいから余計に面白いっていう声の質で言うと、その次元さんとはちょっと違うベクトルで、
うんうん、
ちょっと声が高めで、ちゃんと通るって変ですけど、
うん
うん、すごい聞き通った声で言うから、みたいな。なんか、それを友達が面白がって、その3、2、1、パッて出てくる西口社長の顔を自負にしてたりもしてましたけど。
確かに、それは自負のしがいがある。
そうそうそう、それ見るたびに絶対笑っちゃうので。っていうだけなんで、お茶の間のメンバーに直接関係するかっていうとそうではないんですけど、なんかいたら面白いなと思いながら、エキストラを見てたっていう感じです。というわけで、すいません。次行きましょう。ごめんなさい。はい、3、2、1、スタート。やさす。すらすらすら。れバレ、チラの星が、いいのかよ、よ、よ、よ、よさ、は。はぁ、どっこいしょって言うかっていう。あ、ここ止めます。
おい。
4分28秒なんですけど、
うん、
ここは最年長のお茶の間のリーダー、斎藤まどかさんと、お茶の間の最年少の筒井ろこさんがユニゾーンして、 だってーって言ってるんですけど、
なるほど、
だってーか、だってーか、
うん、
で1オクターブ差で歌ってるんですけど、高い方歌ってるのが斉藤まどかさんで、
うん、
低い方歌ってるのが辻色子さんで、ここ誰が歌ってるんだろうって予想はして、初披露したハロプロ研修生発表会に行ったんですけど、
うん、
まさか高い方を斉藤まどかさんが歌うと思ってなくて、
やばそうですよね、確かに。
いや、めちゃくちゃびっくりして、私あの再現落としそうになりました。
衝撃の再現落とし。
もうめちゃくちゃびっくりしているのが、斉藤まどかさんってこう歌唱面で前に出てくるっていうことがあんまりなかったんですよ、機会として、
ね、うん、
だからすごいびっくりしたのもあったし、
うん、
なんかエピソードとしてここの部分高いパートと低いパートで撮りますよってなんかアナウンスがあった時に、うん、斉藤まどかさん絶対ここ歌いたいって思ってたんですって。
おお、なるほど。
それで勝ち取れたっていうのもあるし、
おお、なるほど。
ちょっとエモ感がありつつで、お祭りデビューだぜを発表してからいろんなところで披露はしてるんですけど、
うん、
今のところこの高いパートを外すことは一度もないっていうのが、なんかすごいなと思って、
うん
うん、プロだなって思うんですよね。
なんか結構、はい、ハロプロってこういう構成好きだなっていつも思うんですけど、
は
い、一番年上のメンバーが一番若いメンバーを迎え入れるみたいな、はい、そういう意味のカットかなと思ったんですけど、うんうんうん、そうじゃなくて結構なんか勝ち取ったパートなんですね、ここって。
あ、そうですね。基本的にハロプロのレコーディングってソロパートは勝ち取る方式。
おお、なるほど。
で、編曲者とか、
うん、
作曲者の人が選定をするっていう状態なんですけど、まあ、もしかしたらなんかその作曲者の人も編曲者の人もなんかそういうことを加味して選んでる可能性はあるけど、うん、出力もありきだよっていう。
なるほど。
そう、
でもいいシーンですね、やっぱそう。そう、
めっちゃいい。
踏まえると。
そうなんね、そうなんです。いや、で、まあ、斉藤まどかさんはめちゃくちゃ、あの、オタクなので、おしゃれのオタクなので、常にアンスターとか、うん、プロセカーとか言ってるんですけど。
なるほど。
とか、なんか天井まで行ったとか言ってるんですけど。
心配だな、ちょっと。
まあ、そう、あの、ご兄弟が、
うん、
ご兄弟で長男の方が、あの、私たちと年齢が割と近いんですけど。
おー、なるほど。
ちゃんとしたオタクの方らしくて。
なるほど。
その影響下を一番に受けてる末っ子長女っていう。はい、というわけで、あと何秒だ、30秒ぐらい行きましょうか。
はい。
はい。いや、全員紹介できなかったな、悔しいな。はい、3、2、1、スタート。あー、どっこい、あー、かっこいいな。あれ、せいせいせい、はい、や、せいせい、はい、終わりました。
最後の謎カット面白いですね。
そう、なんか壁も直ってるしみたいなね。なんか追い出されたはずなのに元に戻ってるしっていう。ね、なんかそう面白いんですよ、
うん、いや、はい、うん、本当にいいな、いいですね。
いや、ありがとうございます。全然説明しきれてないんですけど。
いやいやいや、
いやー、すみませんね、本当に。
パッション、パッション、これは
パッション、すみません、パッションだけで本当に突き進んだ回でした。私めちゃくちゃ時間も経って、
い
やー、すみません。一人でも多くの人がお茶ノーマのことを気にかけてくださったら、うん、私はそれで十分なので。
そうですね、本当に僕も、はい、あのこのタイミングで改めて見て本当にいいグループだなと思いましたし、はい、曲も、
ああ、ありがとうございます。
なのでぜひ、ね、皆さんね、この機会に聴いていただいて、
はい、ぜひ、うん、あのミュージックビデオを見るだけでも励みになりますので。励みない、誰のやって感じですけど。
いや、でも分かりますよ、その気持ち。
はい、 ありがとうございます。そうですね、あの再生回数100万回いってるわけじゃないので、
うんうんうん、
なんか箔をつけられてない感じもあって、うん、ちょっともどかしいところはあるけど、でもオリコンランキング、ウィークリーランキングは、
うん、
発売日がスノーマンとか、
うん、
そういうのとかぶっちゃって1位は取れない状況だったんですけど、
うん、
オリコンウィークリーチャート2位は取れたので、いいんじゃないかなって思ってます、うん、
なるほど。
いや、ありがとうございます。はい、 そんな感じでお茶の間の会話一旦閉じたいところなんですけど、次元さんなんか他に質問とかあります？
そうですね、まあ、お茶の間、恋のクラッシングスタート、甘すぎる女性、どっちも本当にいい曲でしたっていうところで、で一番僕は、
はい、
応援してるのはやっぱ佐賀県生まれの水力さん、
はい、
で、
はいはい、
で水力さんのブログとか見てて、割と佐賀県の紹介とかあったりして、
はい、
で結構自分が行ったことある場所とか、なんか、
うんうん、
自分が食べたことあるものとか、あるいは飲んだことあるものとかが、うんうんうん、そういうのを紹介されてたんで、非常に親近感を持って見てます。うんうんうん、本当に、
はい、
頑張れば娘レベルの年齢になっちゃうかもしれないんですけどね。
そうですね。娘レベルですね。
僕が16でもし結婚して子供生まれてたらって思ったら
。ああ、そうですね。そうですよ。とんでもない世界線まで来てしまいましたね。
そうですね。なんかね、でも結構地元食出してくれる方っていっぱいいるなと思って、あのプロの方って、
うんうんうん、
だからこの機会に本当にいろんな場所のいろんなものっていうのを知れるっていうのは本当にいいと思いますし、
うん、
まあもう単純にやっぱり本当に見てて元気になるし、
うん、そうですね、うん、本当にそうです、おっしゃる通りです。
だからね、みんなで応援していきましょう。
はい、応援していきましょう。ありがとうございます。
あ、
ちなみに、ありがとうございます。ちなみにお茶の間のメンバーって関西出身がいないんです。
あ、言われてみるとそうですね。
そうなんですよ。なんか三重県出身も奈良県出身も和歌山県出身も大阪府出身も京都府出身も兵庫県出身もいないので、
うん
うん、結構その点でもハロプロのグループの中ではすごい珍しいし、うんうん、かつてプロデューサーでいたツンク、
うん、
ツンクというか、まあ、シャランキュー自体も大阪のバンドっていう感じだったので、
ああ、そうですね、言われてみると。
必ずなんか関西のメンバーっていがちだったんですけど、お茶の間は一人もいないので、面白いなって思ってます。
うん、確かに。
っていうだけなんですけど。すいません。というわけで、とりあえず、お茶の間のお祭りデビューだぜは紹介ができたので、個人的に満足です。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい。じゃあ次行きましょう。
行きましょう。はい。次元から曲の方を紹介させていただくんですけど、まあ結構あくまでおまけみたいな感じだと思ってください。はい、はい、まあ Spotify って曲をね、一曲入れないとパート分けできないんですよ。
そうですね。全部繋がっちゃいますね。
そうなんですよ。だからそのためだけに曲を入れるって形になります。
うん。
なんで、まあちょっと軽く紹介して軽く流しますね。で、
はい。
まあ紹介するのは、月の糸さんっていう人の、はい、ミトラジギャラクシカっていう名前です。
はい。はい。
で、この月見とさんって何かというと、まあ、VTuber の方でして、まあ、僕
は
の、
はいはい、あ、ほ
う
ほ
う
ほ
う。そうなんですよ。VTuber のオタクもやってまして。
もう、本当手広いですね。
そうですね。まあ、二次三次っていうすごい有名な VTuber のグループがあるんですけど、まあ、そこの一番有名な人って感じですね。
は
いはい、
うんうん。
で、去年ですかね。去年の1年くらい前に、まあ、月のうさぎはバーチャルの夢を見るっていうアルバムの方を出されまして、で、そこに入った曲になります。はいはい、で、はい、このアルバムなんですけど、結構評判がいいアルバムで、うん、なんかうんうん、まあ、評論筋にも結構評判がいいっていう感じで、海外とかにも結構受けてるみたいなアルバムなんですよ。というのもなんかバックがすごくて、
うん、
まあ、佐々木智子さん、まあ、朝ちゃんぐ巡礼、伊藤聖子、大月健二、うんうん、長谷川博士、田中崎、で、あと、ジョリマリの拓也っていう感じで、うん、結構すごいメンツが集まってきてるっていう感じなんですよね。
すごいですね。総ざらい感がある。
そうなんですよね。しかもその、うん、朝ちゃんぐ巡礼とかさ、こんな、
そこに、
バーチャル VTuber の曲やるのっていう感じじゃないですか。
うん、そうですよね。
しかも朝ちゃんぐ巡礼の曲から始まるんですけど、なんか思いっきり花感がすごくて、うん、
はいはいはいはい。
で、まあ、伊藤聖子の曲もすごい伊藤聖子感強くて、まあそういう意味で、うん、まあ日本の、まあいわゆる今までの音楽カルチャーっていうのを、まあある程度総括したようなアルバムになってるっていう意味で、はい、まあすごく評判がいいっていうところなんですけど、
うんうん、
まあただこれはまあ裏側の話でしてね、まあ評論するときはこっちから話した方が多分やりやすいんでしょうけど、僕はあくまで月の水戸さんのファンなんで、うん、月の水戸さんのことをちょっとだけ話すんですけど。
おー、来た来た。
まあ、ちょっとだけ話すと言っても、もうほんとちょっとだけです。まあ結局、こういうメンツを集めたのは、今日月の水戸さんの趣味っていうか、まあそういったところに、まあ寄るものにして、うん、まあ結局そういうのが好きな方なんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、だから、セルフプロデュースするとこうなっちゃうって感じなんですね。
そうですね。もちろん、本人がプロデュースしたってわけではなくて、まあ裏にいろいろといろんな人がいると思うんですけど、うん、多分本人の希望通りに方法を言ってるような感じになるのかなと思ってまして。うんうん、
いいですね。
そうですよね。で、まあ、この人の、まあ、心情っていうのが、まあ、面白いことに対して、とにかく飛び込んでいくっていうようなのが好きな人なんで、うん、まあ、そういったアティチュードみたいなところが僕がすごい好きで、で、よく見てるっていう感じです。 で、今回紹介する、まあ、ミトラジーギャラクシカっていう曲なんですけど、まあ、これはね、本当にこの曲の中でも、一番そういった、まあ、アティチュードみたいなのが、まあ、見て取れるような曲になりますので、まあ、楽しい曲なんで、ぜひ聴いていただければなと思います。ちなみになんか、作曲したのは、イオシスっていう、多分、東方とか好きな人だったら、まあ、ニコ動とかにすごい触れてた人たちだったら、わかる人たちではありますね。
まあ、なるほど。
すごく面白い曲なんで、じゃあ、聴いてください。
はーい。
はい、エンディングです。
はい、インディングです。
今回はお茶の間会っていうところで、いや、
そう
非
で
常
す
にね、
ね。
ありがたいお言葉を聞けたというか、だいぶ詳しくなった感じが。
いやー、すいません。でも、なんか、断片的に喋ってしまったなーと反省はしております。
これはね、難しいんですよね、なかなか。
難しい。いや、でもこう、前回のルセラフィの時の次元さんの説明がすごい上手だったから、
そうかな
いや、上手でしたよ。なん
短
か、まあ、ルセラフィも結局いろいろありましたけど、あれ
ああ、
から。
そうですね。
いましたけど、
そう
なん
ですね。
か、あんな風に喋れたならいいなって思ってましたけど、全然うまくいかなかったけど、まあ、パッションが少しで、何かの情報が一つでも伝わればいいかなとは思っ
確かに
てま
そうです
。
すね。
はい。
でも本当に何度も多分言うことになっちゃうんですけど、僕とポップさんが一番最初に会った時っていうのが、まあ、伏見俊さんと柴智則さんのイベントだったんですけど、その帰り道
そうですね。
に初めてちょっと喋ったんですけど、
そうですね。
初対面で喋って多分10秒ぐらいしたらハロプロの話になってましたね。
そうですね。まあでも、実際、伏見俊さんと柴智則さんのイベントに行く前に、お茶の間の現場行ってたんですよ。
あ、そういうことだったんですね。
行って、なんなら、もう前から2列目で、土線で見てて、で、なんかお茶の間のメンバーのその決意表明とかを聞いた状態だったから、なんかすごい、もうハロプロモードで聞けたっていうか、そ
そ
うう
で
です ね。
ね。
まあね。なんかそれもあったのかなって思いますけど、でもその後に、二人ご飯食べたじゃないです
そう
か。
です
その
ね。
時も、共通の話題何出したらいいんだろうって思った時に、やっぱりアイドルって話、なんか話を聞き出すのにすごい便利って言うと変ですけど、K-POP が好きだっていう情報を知ってたのもあって、で、なんかこういう話していいのかなっていう敷居が下がる部分があったから、すごい、なんか高かった思い出があったんですよね、あの時。
なるほど。そうですね。あの時も面白かったですもんね。基本的にやっぱ初めてご飯食べ行くっていう話になると、今日何話そうかなって悩むんですけど、ポップさんの場合は何も悩まなくてよかったっていう。
いや、ありがたいですね。お互いになんかアイドルの話とかして、
そう
盛
で
り上
す
がっ
ね。
て、お互いの今までのことをちょっとずつ話したりとかっていう流れにできたから。
めっちゃオタクでしたよね。
い
時
や、
は、
オ
お
タクで
互い。
すね。もうだって、その時から私もフィギュアスタンドキーホルダーを持ち込んで、テーブルに出し
あ、
て。
出してましたよね。
ねえ、そうですね。
おおって思いました
あ
もん。
れ、ねえ、そうですよね。きっとびっくりしただろうなと思いつつ。なんか、そうやって自分の推しを紹介するのもいいのかなと思ってるし、インパクトにも残るし、推しのこともちょっと知ってもらえる、頭の隅に置いてもらえるっていうのが、もちろんなんかいろんな人に対してもそういうことを実践してって、今まで。で、確実に覚えてもらってる状態がなんか100%あるので、
な
や
る
る
ほ
しか
ど。
ないと思ってやったんですよね。戦略というかなんていうか。
あの時の話ですごい覚えてて、ちょっと面白かったなって思うのがあって、
なんだろう。
まあ、オタクの話になっちゃうんですけど、多分人によってはね、多分そういうスタンスじゃないって方もいらっしゃるんでしょうけど、アイドルが、ファン向けコンテンツとかをいっぱい出して、なんかいろいろと私生活とか見せてくれたりすると、まあ嬉しいんだけど、いやいやもうそんな、もう申し訳ない、そんなことしなくても本当にゆっくり休んでください、お願いしますっていう気持ちになっちゃうって話が結構共通したっていう。
しましたね。そんなことで時間を割かないで、なんか睡眠に使ってほしいとか、美味しいもの食べてほしいとか。
そうですよね、なんか。
ね。なんかね、家族と過ごしてほしいとか、
もう
なん
それこ
か、
そね、ゲームしたりとかね。
ゲームしたりとか、なんだろう、アイドル、 の中ではなんか禁句だとか、
うんうん、
なんかこう、ガチ恋勢もいるんだから配慮しろよって言われるかもしれないけど、
うん、
本当にな心から好きな人と時間を過ごしてほしいとか、思うので、
うんうん、
だって、ね、アイドルだって人間、だからまあ VTuber の場合はちょっと違うかもしれないけど、でも中の人も人間じゃないですか。うん、だから、なんかそう思っちゃうんですよね。
まあそうですね、本当に。
うん、
基本的には僕らは本当もらってばっかりなので、本当自由にね、ちゃんと休んでとか、まあ楽しく過ごしてほしいなっていうのが一番願いですよね、うん、本当に。
ね、そう、そうなんですよ。私たちオタクは都合よくこう、アイドル活動を見守らせていただいてるからっていう、うん。ね。
とそうなんですよね。もちろん、いろんなパフォーマンスだったりとか、コンテンツとか見せてくれるのは嬉しいですけど、やっぱり、その本人たちが人生楽しんでないと、うん、まあこっちが楽しくないっていうか、悲しんじゃうんで。
うん、本当にそうなんですよね。
うん。
うん、
だから本当にね、今ちょうど BTS の話とかもありますけど、人生楽しんで生きていきましょうっていうときですよね。
そうですね。なんていうか、見方によってはっていうか、結局そのアイドルの皆さんもその事務所に所属して、なんか社員みたいな感じで働いているわけですからね。うん、なんかその点でもその私たちみたいな、その会社員として働いている人と立場はまあ一緒だよねっていうところはあるので。
うん、まあそうですね。
うん。それなりにこう、なんか幸せの生活の保障とかなんかいろいろあるとは思うんですけど、うん、その点でもこう、守られてほしい部分はたくさんあるよねとは思いますね。ストレスチェックとかね。
ああ、ぜひ、それは本当にやった方がいいと思う。
ねえ、そうですよね。うん、
まあそうですね。まあ今回は、まあお茶の間会というところでしたが、まあ次回は、はい、まあケプラーの方を紹介させていただこうと思っています。はい、
そうですね。次元さんからケプラーのご紹介、プレゼンを
受けるので。非常に難しい。
でも私も頑張って予習しますね。
はい、了解です。
というわけで今回はおしまいですかね。
そうですね。
はい。というわけで、はい、皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。次回は次元さんによるケプラーの回なのでお楽しみに。
お楽しみにください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。